はい、シネマクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。
シネマクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。もう一方、スペシャルゲストに来ていただいております。
わかんだフォーエバー、シネマクティフ二代目イラスト担当のケンスです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。微妙に古いっていうか。
なんでここで僕、一昨日見たんですよ。
あ、そうなんですね。
そう。だからね、今がね、僕の中ではタイムリーなんですよ。
響きました、フォーエバー、響きました。
いや、僕は良かった。
あ、本当ですか、
うん、あ、まあ、ちょっと、全然完璧とは思ってないですけど。
はいはいはい。
うん、まあ、今日はそれをやるわけじゃないですけどね。
はい、そうですね。違う作品です。
はい、違う。
はい。
ちょっと本編に入る前にまたちょっと告知なんですけど。
はい。
まあ、前回の、配信でも言ったんですけど、記憶いまいち映画祭っていうのを、まあ、年始のラロッカさんの回でやるんですけど、まあ、これは、過去に見た。まあ、5年ぐらい前だったらもういいんですけど、まあ、5年以上前に見た時に、ちょっと記憶的にはいまいちだったなっていう作品があったら、それを、まあ、僕と乙啓さんとラロッカさんで、まあ、作品をもう出してるんですけど、それをお互い見て感想を言い合うっていう回なんですけど、まあ、もしこれを聞いてくださってる方の中で、まあ、この作品、私はいまいちだなと思ってるっていうのがあったら、
うん、
DM なり、お便りなりしてほしいということです。
はい。
まあ、できれば12月28日ぐらいまでに送っていただければと思います。
そうですね。
はい。では、今日は、The First Slam Dunk について話したいんですけど、この作品は2022年制作の日本映画で124分です。監督は井上雄彦、原作も脚本も同じです。
うん、
で、映画とともに説明を読むと、1990年から96年まで週刊少年ジャンプで連載され、現在に至るまで絶大な人気を誇る名作バスケットボール漫画スラムダンクを新たにアニメーション映画化。原作者の井上雄彦が監督脚本を手掛け、高校バスケ部を舞台に選手たちの成長を描き出すということです。じゃあこの作品を乙啓さんからお願いします。
はい。まず僕はこの3人の中で一番スラムダンク弱者だと思うんですけども、
はい、
僕の、まあ、前提、どれぐらい知ってるかみたいなところから、うん、じゃあ先に話したいと思うんですけど、
うん、
まず昔のアニメーションですね、スラムダンクの。
はい、
で、これ多分中学生ぐらいの時にやってたと思うんですけど、
はい、
で、まあ、たまに見るかなぐらいで、全部は
多分。たまに見てわかるんですか？
ね、だからだから一生懸命は多分見てなかったと思うんですよね。なんかやってたら見てる。うん、で、別に嫌いでもなかった。うんたんですよね、多分、はい、面白いアニメーションだったんで、多分、なんかの時に見てたと思うんですけど、
うん、
だから、はい、その登場人物としては、花道と、ルカワと、赤木、ゴリですよね。
うんうん、
それから、春子さん、と、安西先生、それぐらい、まあ、そんだけしか知らないぐらいの知識で、
うん
うん、でまあ、花道が、まあ、もともと不良だったとか、
うん、
で、春子さんに惚れてるとか、
うん、
で、春子さんは実はゴリの妹ですよね。
うん、
で、あと、でも、実はルカワに惚れてるとか。
うん、
あとは、まあ、これ誰でも知ってるかなと思うんですけど、諦めたらそこで試合終了ですよとか。
うん、
安西先生バスケがしたいですとか。
うん、
そのセリフはぐらいを知ってるかなっていう、そういうぐらいの知識で、うんまあ、あえて何にもそれ以上知識を入れずに見に行きましたという。
バスケしたいです知ってるけど、三井を知らないですか？
うん。まあ、だからもうミーム化されてるぐらいですもんね。そうですよね。
そうなんか、あの人が、あの挑発だった人ですよね。
ああ、そうそうそう。
名前まで覚えてなくて、僕は。
はいはいはい。
不良でなんかね、体育館にこう殴り込みに来て、
うんうん、
モップで殴る、頭を殴るみたいな、そのシーンは覚えてて、うん、その人がバスケがしたいって言ったんですよね、多分、安西先生ね、うんうんうん。なんとなくは分かってるんですけど、それが今回、あの5人の中に出てたっていうのを僕は知らなかったっていうか、あの人がこれになるんだっていうのを知らなかった。
違いますしね、
そうです。全然知らなくて。
出てきてくれる、まあ、
そうなんだ。この人だったんだっていうふうに後で思ったっていう、ね、感じですね。で、あとはもう一つは、今回のまあ、大きな要素っていうほどじゃないかもしれないけど、前のアニメーションと違うとこ、大きく違うとこは 3DCG を使ってるってところですよね。うん、で、やっぱ、まあ、公開前に結構聞かれたのは、やっぱりこれに対する不安みたいなのは結構聞かれてて、僕もそれは思ってて、
うん、
どうしてもやっぱり 多分ね、特にモーションキャプチャー使ってる 3GCD にはよくあると思うんですけど、安っぽくなる印象とか、なんか手抜きだみたいな言われることが結構多かったりとか、僕もやっぱり出来が悪いなっていう思う 3DCG のアニメーション結構見たことがあって、なんかそれがやっぱり不安要素ではあったんですよね、一番。
トゥルーノースですか？
え、ごめんなさい、何ですか？
トゥルーノース。
トゥルーノース。あ、トゥルーノースはでもあれはわざとはああいうポリゴンにしてるやつなんでね。またあれちょっと違いますけどね。
違うか。うん、はい。
そっち方面じゃないですよね、なんかね。
はい。まあ、ごめんなさい。
いえいえ。あとは、井上雄彦さんの漫画は一切読んだことないです。なんか、スラムダンクも全然読んだことなかったですね。で、じゃあ、作品の感想はどうだったかっていうと、
はい。
とても良かったです。
おー。は
い、松さんみたいに泣きはしなかったんですけど、まあ、音楽が良かったっていうのもあるって、もう最初から最後まで僕はすごい楽しめましたね。
お
ー。はい、だから、もちろん分かってない部分っていうかね、あれこれ何なんだろうな部分みたいな部分ちょっとありましたけど、でも基本的には、まあ少しは僕も知ってたんでっていうのはあるかもしれないですけど、うん、大丈夫でした。
うん、
はい。で、良かった点をまあ4つぐらい挙げたいと思うんですけど、
うん、
まあ僕が思った良かった点なんですけど、まず、描写の仕方、その、うん、バスケットを描くというか、漫画をアニメーションにするというか、まあ、その辺の工夫とか、
うん、
かっこよさみたいなすごく僕は感じましたね。
うん、
で、3DCG は、その、すごい不安はあったんですけど、まあ、そんなに僕は気にならなかったんですね。
うんうん、
で、それよりも、その、漫画タッチの部分ですね。特に最初に、5人のメンバーが登場するシーンがあるじゃないですか。
うん、
その、鉛筆で書いていくシーンですね、うん、最初。で、だんだん一人ずつ登場してくるというか。
うんうん、
あそこの、まあ、バックでかかってるザ・バースデイのラブロケッツという、うん、あれ曲もすごく良かったですし、
うん、
なんだろう、こう、キャラクターに命が吹き込まれるというか、
うん、
漫画がアニメーションになっていくっていう描写がすごくかっこよくて、
うん、
あそこがまずすごい上がりましたね、僕は。
おお。
で、
嬉しそう。
で、あと、まあ、特徴的なのはそこと、やっぱあとラスト 1分かなの描写みたいなところですかね。うん、なんか、多分無音だったような感じがするんですけど、うん、なんかすごい瞬間、はい、すごい時が止まったような感じでね。
はい。
あそこもめっちゃかっこよかったですね。
おお。
だから、他の部分はほとんど多分、それ以外は 3DCG なのかなっていう部分は多かったですけど、まあ、それ以外の部分のその特徴的なシーンがすごくかっこよくて、
うん、
まあ、欲を言えば全部そういう作り方にしたら最高だったのかなっていうふうには思うんですけど、まあ、それは多分、めちゃくちゃ手間がかかって無理だろうなっていうのはね、うん、思うんですけど、でも、なんかその辺の切り替えがうまく、締めるとかすごい締めてて、すごい良かったなっていう感じでしたね。
うん、
で、二つ目としては、主人公を、まあ、元々の主人公は桜木花道ですけど、じゃなくて、まあ、りょうたにしたっていうところが、まあ、良かったんじゃないかなって、うまくいってたかなって僕は思って、
はい。
やっぱり、僕は彼のことほぼ知らなくて、
うん。
りょうちんって呼ばれてる人ですかね。
はい。
うん。で、それぐらいしか知らなくて、なんだろう、ポジションとかね、役割みたいなのも全然知らなかったし、うん、背景も全然知らなかったんですけど、
うん、
それが描かれてて、その主人公を中心にした話だったのも良かったですし、
所属すると背景はもともとないんですよ。
あ、この映画で描かれた。新しくね、描かれ、沖縄出身だみたいなのも初めて出てきたんですか、うん、あれは。
はい、そうです。
そういう、だからみんな知らなかったことなんで、う
ん、
だから
僕、乙女さんの一緒。
そうですね、僕と一緒の状態で皆さんね、はい、見たのかもしれない。だからそれは、うまくいってたんじゃないかなって僕は思って。で、
うんうんうん、
で、まあ、それだけじゃなくて、他にも、まあ、メンバー4人いますし、
うん、
IT チームですね、三王のメンバーも、ちょっと名前僕わかんないですけど、
うん、
主要なキャラクターも、ちゃんと背景も少しだけですけど、描かれたりするじゃないですか。
うん
うん、
やっぱそういうとこは丁寧だし、いいなと思いましたし、
うん、
まあ、あと選手以外でも、やっぱ安西先生の存在感すごいなとかね。
うん、
であとはやっぱり、まあ、スポーツ漫画なんで、もう当たり前なんですけど、こう、スポーツに本当に一生懸命打ち込んでる姿がやっぱりかっこよくて、
うん、
本当に単純に。
うん、
で、僕は、初めて、バスケちょっとやってみたくなったなって。バスケかっこいいなって思って、本当に。
これはでも一番スラムダンクの作り手が望む感想なんじゃないかなって気がします。
めっちゃ増えましたね、部員が。あれで。
だから、今僕に、皆さんもっと前にね、スラムダンクのバスケブームは来てたと思うんですけど、僕には今来たっていう感じですね。うん。
マジファーストじゃないですか。
そうなんですね。そういう、そういう意味だったのかな。
うん、でもそういう作品だったと思いますけど。
でもね、だから本当ね、ケンさんがこれ収録しましょうって言わなかったら、多分見てないんですよ、
う
ん、僕これ。
そうですね、元ゲーさん、いや、だから僕、ツイートしてるんですけど、
はい、
元ゲーさんが見ないって思ってたからツイートしたっていう感じぐらい、はいはいはい、元ゲーさん見ないだろうなと思ってたんです
だから、本当にスラムダンクに、別に嫌いではなかったんですけど、そんなに興味なかったんで、見る気全然なかったんで、うん、本当見てよかったなって、うん、ありがとうございますっていう感じです。
はい、
すげえ。あとは、後日談がありますよね、これね。うん、あれもよかったなっていうか、まあ、現実的なすごいね、話ですよね。
うんうん、
田臥勇太選手ぐらいしか僕は知らないんですけど、
うん、
まあ、実際にね、NBA に行った人も いるわけで、今だと。うん、そういうところもなんかいい話だなって思いましたし。
うん。その、まあ、あれ NBA じゃないですけどね。
ああ、そうかそうか、うん、そうですね。
大学ですか、ね、
あ、そうか、大学かね。
うん、
はいはは。なるほどね。まあでも、そうなってもおかしくない選手になったってことですね、あの人たちはね。うん。うん、だからその辺のなんか夢のある話だなっていうのもやっぱ思いましたし、まあ、夢っていうかまあ、うん、実際にね、今現実になってるんでね。うん、あれですけどね、
うん
で。あとさっきも言いましたけど、音楽すごい良かったですし、
うん、
オープニングなのかな、あれは、ザ・バースデンのラブ・ロケッツ。
うん、
で、エンディングの10フィートの、ゼロ、あ、ごめんなさい、第ゼロ、第ゼロ感。
はい、
うん。
第ゼロ感。
第ゼロ感ですね。あと、曲の名前わかんないですけど、他の挿入歌とかもやっぱりバックでかかったのすごい良かったなっていうふうに、うん、思いましたね。で、あと、これは僕の中のスラムダンクらしさですけど、
うん、
40分とか60分ですよね、実際の試合は。
うん、
それをやっぱ124分に引き伸ばすっていうのらしさやっぱ出てたなって思いましたね。
うんうん、
なかなか話が進まねえみたいなところね。
うん、まあでも。もそうですけど
ね。まあまあそうですね。あるある、スポーツ漫画のあるあるですけどね。うん、でもすごい良かった。それはそれで良かったなって思いました。で、気になった点はちょこっとあって、
はい、
まずこれ僕の印象なんですけど、マネージャーの方いますよね。
うん。
うん。
あやこですか、
はい、
あやこさんが、なんかね、昔の感じより可愛くなってないかなっていうのはちょっと思いましたね。
あ
別にいいんですけど。
うん。
もうちょっとなんか、まあ、かなり可愛くなってるなって気がします。もうちょっと
日韓的な感じですよね。
あそうですね、確かにね、
はい
うん。まあまあ、それはいいんですけど。
うん。
あとね、あ、これは結構大事だなと思ったのは、まあこれですね、ネタバレに感じになりますけど、桜木が途中で怪我しますよね。
はい。
うん、ね、怪我をしたまま無理してプレイするっていうものの、
はい、
この日本での価値の、価値観ですよね。
絶対それ言うと思った。
ああ、はい、
はい。
やっぱね、あれ僕はスポーツマンとしては絶対ダメだと思うんですよね。
まあまあまあまあ。
うん、教育的にも僕はあれは良くないと思いますね。
まあ、そうなんです
けど、うん、あれにね、あれを美徳っていうかね、うん、まあいい話にね、したいのはわかるんですけどね、うん。そういうふうに思ってる人ももちろんいるんですけどね。僕は否定派
なんです。でもね、あそこはわかるんですよね、気持ち。俺は、うん、今がピークだっていうのは。
う
ん、
そうそうそう、わかります。うん、
うん。関西先生もあれは間違ってるって言ってるじゃないですか。
そうそうそう、そう、
ね。だからまあ、うん、許してあげてください、
うん。でもまた出てくるよな、こいつ
な、
ね、
やっぱり。まあ、
まあ、彼が主人公なんでね。仕方ないなって思うんですけどね。
うん。うん、
まあ、確かに俺のピークは今だっていうね、あれはね、ああ言われるとあれですけどね。
う
ん、でもそれ
自分もそういう時あるから、
うん、
だから、
うんいや。なんだろう。その後一切バスケとかもしなくていいんだったら、いいんですけどね。
でもその経験が、うん、まあそれもし潰れちゃったらあれですけど、
うんうん、
潰れなかった場合に、
うん、
すごい糧になる部分もあると思うんですよ。スポーツ選手として。
うん、
まあ。まあいいっすけど。
これの、これ議論し出すと多分終わらないですよね。
そう、
これぐらいにしますから
ね。いや、ほんと。やめましょう。
はい、まあでも、まあ僕が気になったっていうところですね、はい、そこはね。まああとね、うん、りょうちんのね、その母親とのエピソードがね、ちょっと長いかなっていうのは思いましたね。
ああ、
うん。いい話なんですけどね。
うん。
それぐらいですかね。
うん、
はい、はい。
ありがとうございます。
そうです、僕からは。
はい。はい。今回の順番は、思い入れの強さで、
はい。そうですね。
なってるんで、次僕なんですけど、ね。はい。で、僕は、1990年から96年にジャンプで連載なんですけど、
うん、
僕、ちょうど中3、あ、中2か中1ぐらいからなんですね。
うん、
で中学高校で一番漫画読むじゃないですか。まあ、人によるかもしれないけど、
うんうんうんうん、
僕はジャンプ読んでたんですよ。僕でなしとかも、はいはい、その時あって、
うん。
だから、まあ、僕はサッカーとかの方が好きでしたけど、
うんうん、
漫画は読んでて、まあ、別に熱狂とかまではいかなかったですけど、うんうん、まあ、普通に好きな作品って感じで。
うん、
で、大学に行って、前回持ってるやついたから、もう一回読み直したりとか。
おうん、単行本、
ね。単行本、はい、はい。で、僕は単行本別に持ってなかったんで、まあ、それら、うんうん、それぐらいの、そうって感じです。
ちなみに何巻まででしたっけ？
何巻でしたっけ？
元々のジャンプコミックスは31巻ですね。
31巻。
で、完全版と新装版が出てて、そっちはちょっとさすがわかんないですけど、元々は多分31巻。
ああ、まあそれぐらいあると。
ゲージでしたね、う
ん。
はい。
で、アニメは途中で終わってるんですよね。
はい。
途中で終わってます。
はい。
で、僕アニメ一切見てなくて。
おぉ。
でもアニメやり始めたら多分結構大きかったんですよ。大きいか。
そうですね。うんうん。
はい。もうアニメ見る年じゃなかった
です。まあ、僕が中学生かなっていうぐらいだった。多分高校生か大学生ぐらいですね。そうですね。松さんね。う
んうん。高校、大学ではほとんどアニメは見なかったんで、うんうんうん、それもあって、だから僕は、まあ、原作しか知らないです。
うんうん、
で、そうですね。で、バカボンドとかも読ん、まあ途中までしかですけど読んでますし、
はい。
はい。だからまあ、ライト層って感じですかね、僕は。
本当おー、ライト
井上さんの、はい。はい。で、本作については、初めての経験なんですけど、最初から最後までずっと泣くっていう。
最初ってのはどっからですか？
いや、もう、出てきた、5人が出てきた、おとげさんが言った鉛筆。
あのオープニング。
はい。もうオープニングから、ラスト、あれ、オープニングの前にはありましたっけ？
オープニングバスケ
してる。オープニングの前が、その、うん、あれです、沖縄で子供の、良太とお兄ちゃんがバスケしてるとこがあって、はいはい、そうそうそう。
そこは泣いてない？
まあ泣いてないかもしれないですけど、でももうほとんど泣いてて、で、途中からも自分で何の感情かよくわかんないぐらいの感じになっちゃって。
すごいな。
すごいな。
多分一つ思ったのが、
はい、
絵だと思うんですよね。
ほうほうほう。
今回ね、なんかちょっと漫画じゃないですか。漫画の絵に近いか、
うんうんうんうん。
アニメの感じの絵だったら、
うんうん、
泣いてなかったかもしれなくて。なんか、当時のこととか思い出したんですよね。なんか、その漫画だから。その、僕は原作でしか読んでないから、
うん。
それもあるし、まあ、僕は何でもそうなんですけど、スポーツでその人の練習量とか、
うん、
重みとかを感じてしまうと、なんか泣いてしまうっていう、
うんうん
うんうん。例えばなんかサッカー、まあ今ワールドカップやってますけど、なんだ、3戦目のスペイン戦で、板倉が次の試合出場停止になったんですね。ちょっと、まあ、ちょっと関係ない話ですけど、
はい、
でそれすごい落ち込んで泣いてて、
はいはい、
でそれを、まあキャプテンの吉田が、
うん、
次俺ら絶対勝つから、まあお前大丈夫だよみたいなこと言うんですけど、うん、まあそのシーンでもうマジ号泣しちゃうとか、
うん、
それぐらいのなんか重みを感じちゃうともう、うん、自動的に泣いちゃうんですよ、
うん。
で、この漫画ってもう本当それの宝庫じゃないですか。
うんうん、
だからもうダメなんですよね。
うん、
もう、彼らのその努力とか、うん、なんか、そのひたむきさみたいなのを感じてしまうともう本当ダメで。
集大成ですもんね。
そうそう。
うん、
そ
う
なんだから、はい。もう、やばかったですね。
はい、
でもう一回ほど見たいんですけど、もうまたどうせ泣くから。は
い、いいじゃん。
辛くて。いや、しんどいんですよね。映画3本分ぐらいの体力必要なんで。
なるほど。
ちょっともういけないなと思って。もう、この次見るのは家で見ようかなと思ったんです。で、まあ、おとげさんが言ったみたいに、僕もりょ
う
たを主人公にしたのがすごい良かったなと思ってて。
うん、
まあ、もちろん原作も皆さん知ってるように、その桜木が主人公じゃないですか。
はい。
で、彼が、その、素人ながら、まあ、ある意味勇者ですよね。だから、ドラケで言えば。
はいはい、
選ばれた人間が、
うん、
なんか、ちょっと練習したら、無双みたいになっていくみたいな
で、うん、
まあ、スーパーヒーロー映画じゃないけど、そういう楽しみあるじゃないですか。
うん、
まあ、投影できるし、自分がこうなったらいいなとか。うん、でも、それって、まあ、自分とはかけ離れた存在としての、まあ、主人公だし、
うん、
まあ、すごいジャンプ的であるとは思うんですね。
なるほど。
でも、やっぱ一本の映画だけを作るときには、まあ一般人、まあそういう場合も別にあっていいと思うんですけど、
うん、
一般人を主人公にした方がやっぱより多くの人が共感できるかなってことで、まあこの5人の中でやっぱ誰が 一番共感できる人かって、やっぱりりょうたなんじゃないかなと思うんですけどね。超人の中での、なんか、一般人みたいな、
うんうんうん、
ホークアイみたいな感じじゃないですか。
ああ、なるほどね、
うんうん
で。それを主人公にして、しかもその、今まで語られてなかったバックグラウンドを掘り下げるっていうのは、
うんうん、
やっぱすごい映画っぽいし、すごい良かった。まあ、その着眼点がまず価値かなと思う
ん
ですね、
うん。
はい。まあ、それ以外のキャラの、もう今後その、もっと掘り下げて、見てほしい、作ってほしいなっていうぐらい。
なるほどね。
はい。今後の展開を期待したいなっていう。
うんうんうん、
で、あと、その、まあ、どこの部分を描くんだみたいなことは話題になってたんですよ。
う
ん
う
ん、
そうですね。
予告編もほとんど出てこなかったし、情報もシャットダウンされて、シャットダウンされた、うん。で、まあ、三能線のみじゃないですか、ほぼ。
うんうん
うん
うん
そこもすごい良かったなと思ってて、
うん、
っていうのはその三能戦ってその試合展開として完璧なんじゃないかと思ってるんですよ。
お
そのまあ圧倒されて追いつけそうになったけど、うん、なんかやっぱダメな感じになってすごい離されるけど、うん、最後追いついて逆転するみたいなって、うんうんうん、まあワールドカップで言えばスペイン戦とか、うんうん、ドイツ戦でみんな感動した感じと似てるじゃないですか前は。
うんうんうんうん
だからそういうやつで誰でもがこう感動できるから、その試合としてのプロットがまじすごい完璧すぎるんで、うんうん、あれをだから映画にするのもありかなと。なんか勝ち上がってどうこうみたいなところよりも、
うんうん、
あの一戦の中にいろんな要素を盛り込みながら、うん、面白い話、あの試合を見せる方がまあ良かったんじゃないかっていうことで、
うんうん、
そこもすごいセンスがあるというか、
うんうん、
よくあそこを選んだなっていうのも、うん素晴らしいと僕は思いました。
うんうん。
ちなみに、これは漫画にあるんですかこの三能線っていうのは。
そうそう、あります。
はい。はい、
じゃあ、三能線自体は、まあ原作通りというか。
はい。
はい。
あ、変わりはないんですね。
うんうん。そう。
変わりないです。で展開も多いし、
まあ。うん、はい。そう、アニメ版、もともとあったテレビアニメの方では、
うん、
その三能線の前までしか描かれてなかったんで、まあ映像化はされてない。
はいはいはい。そうですね。
原作の、要素ではあったんですよね。うんうんうん、まあだから多分、その、公開される前の予想では、まあ三能線なんじゃないか、みたいなのは、やっぱ一番大きな、
うん
うんうん、あの予想ではあったとは思いますけど。
アニメだと、あの、全国行く前で終わっちゃうんですよね。
うん。
決まったで終わるんですよね。
そうですね。はい。
はい。で、なんだろうな。まあ、あと、細かい話なんですけど、まあ、お母さんがその、まあ、旦那さん亡くして、
うんうんうん、
長男を頼るじゃないですか。
うん、
で、それってすごいなんかわかるっていうか、僕長男なんですけど、
うんうんうん、
まあ僕、まあ親父いますけど、
うんうん、
なんか子供として耐えられるっていうよりも、なんか男として耐えられる部分って結構あるんですよね、長男で。
うん、
母親から。
うんうん、
仏さんも長男じゃないですか。そういうのないですか？
まあ、思い返してみれば確かにそういうとこあるかなっていう気は確かにしますね。うんうんうん、
僕は弟なんですけど、まあだから同じですよね。
はいはい。
でも、やっぱ、弟とは全然感じるんですよね。違うって。
うんうん、
なんか、もちろん旦那ではないですけど、
うんうん、
それに近いなんか、感覚みたいなのがあって、それを描いてるのもすごいなんか、うわ、すげえわかるわと思ったんですよね。しかも、まあ、亡くなっちゃうし、
はいはい
うん、
まあ、亡くなったからで、うちの母親は多分弟にああいう態度は取らないとは思いますけど、
うんうん、
でもまた違う、子供でもまた違うっていうのは、なんかすごい分かったし、
うん
まあ、日本人ならではなのかもしれないけど、なんかそういうのあんま描かれてない気がしたんで、
うんうん
うん、はい、それはすごい僕はそのスラムダンクっていうよりも人間描写みたいなんで、すごい好きなとこですね、
うんうんうん。
で、こっからちょっと、まあワールドカップもあって、バスケとサッカーの話したいんですけど、
はい。
うん、
その、サッカーとバスケって基本的な戦術がまず違ってて、
うん、
バスケって基本的にマンツーマンだと思うんですね。うんうん、
はい。
でも、今、現代のサッカーって、マンツーマンディフェンスしてるとこってまずなくて、
うん、
ゾーンで、まあ、ゾーンだ
から、そうですね。
ここで決めて守るっていうことが、まあ、一般的で、
うん、
でも、まあ、最近のサッカー、ワールドカップ見てたら、相手陣内でプレスをかけて、ボールを奪うっていう戦術をしてるところ、まあまああるんですね。
うんうん、
そうすると、相手ゴールが近いから、そこで奪ったら速攻、
うん、
あの、チャンスになるじゃないですか。
うん、
だから、自分の陣地で守る、っていうんじゃなくて、相手の陣地で積極的に、こう、守備をすることで点を取るっていう、守備戦術がサッカーではあり得るんですけど、
うんうん、
バスケではほぼないんですよね、多分。
うんうん、
まあ、あの、この三の線ではありますけど、うん、基本的にはないはずなんですよ。うん、なぜかというと、うん、サッカーは足で ボールを扱うスポーツなので、うん、基本的にミスがすごい多いんですよね。
ああ。
ミスが前提のスポーツなんですよ。でもバスケって手でやるから、まあ、ハンドボールもそうですけど、うん、相手陣内に入るまで、ほぼミスがなく、いけるものなんです、
うんうん、
だから、バスケとかハンドボールだと、基本的に自分の陣地にみんな戻って、そこでゾーンをするなり、マンツーマンするなりっていう守備戦術が、まあ当たり前というか、うん、それじゃないと、
うん、
敵陣でみんないたら、そのまま行かれちゃうじゃないですか。うん、ミスしないから。
はいはい、
っていうその守備戦術の違いがあって、でも、サッカーで革命があったんですけど、うん、まあ、2008年ぐらいにバルセロナっていうチームが、その、ペップさんの名前の由来ですけど、うん、ペップ・グアルディオラ、
う
ん、グアルディオラという監督が出てきたときに、うん、あの、手で扱うぐらいボールが足で扱える人たちが出てきてしまったので、
うんうんうん、
普通に今までのように相手陣内で守備をすると、うん、まあボロボロに負けるっていう。だからみんなリトリートって言って自分陣地に戻って、はいはいはい、そこでブロックを作るなりすることで守備をするっていう風に変わったんですけど、
うん、
で、そのグラディオラ、まあだけじゃないと思うんですけど、そういう監督ってそのバスケを見たりするんですよ。
ああ、なるほどね。
だから今後、めっちゃ上手い人がいっぱい出てくるだろうから、
うんうん、
そうなると、サッカーも、バスケやハンドボールみたいに、あの、そういう感じになっていくんじゃないかっていうふうに言われてた時代もあったんですよ。結局、だからワールドカップで今はそうじゃないから、うんうん、まあ、そこまで上手い人ばっかりでもないし、
まあまあ
うん、守備と攻撃のいたちごっこであるから、うんうん、まあ、そこまで極端にバスケみたいにはなってないんですけど、
うんうん、
そういう守備戦術っていうのはあるよっていうことを前提に今話してるんですけど、
うんうん、
それを前提に考えて、その、りょうたのあのダブルチームでボロボロにやられてるとこあったじゃないですか、
うん。
あれってでも普通にヘルプ行けばいいんじゃないかって思ったんですけど、
うん、
バスケやってる人から、なんで何回も同じことでやられちゃってんだろうっていうのが、うん、僕はあそこだけが疑問に思ったんです
よ。なるほどね。
だって一人余ってるわけじゃないですか、二人行ってるわけ、
うんうん。
その一人余ってるやつが近く行って、で、ボールもらってあげれば、それか、囲まれてるんだったら、囲まれてない方向についていけば、
うんうん、
本当にボール出せるじゃないですか。
うんうんうん、
後ろにいるとか。
うん、
そこについては、ちょっと全然わかんなかったっていう。
なるほど。
っていうところにつながるっていう話なんですけど。うんうん、はい。だからそこをや、の経験者のケンス君に聞きたいなっていうのが、僕はあります。
うん、なるほど。
はい。はい、感想は以上です、
はい。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、ケンス君。お願いします。
はい。お願いします。
はい。まあ、僕の、まず、スラムダンクっていう作品との距離感なんですけど、
はい。
はい。
まあ、僕は、まあ、仕事として漫画をやっていることも、
うん、それも
まあ、趣味で、
はい。
バスケをしていることも、
うん、
まあ、スラムダンクの影響はもう、抜きには語れないぐらい、うんうん、まあ、大事な作品ですね。
はい。
うん。まあ、家に漫画全巻あって、
うん。
まあ、その、で親父が、バスケやってたんですけど、で、漫画読んで中学からバスケ部入るんですけど、
お
うん、で、まあ、父親のバスケットシューズもらって、
お
バスケ始めて、まあ、やっぱスラムダンクがきっかけだったし、それも。
うん
うん、で、その後漫画描くってなった時も、まあ、すごく井上武彦っていう作家の影響は強く受けてると思います。うん
うん
うんあの、スラムダンク以外のリアルとかバガボンドも、
うん、
バガボンドはちょっと、まあ、途中までですけど、
はい、
あの、ですけど、もう読んできたし、
うん
まあ、特に僕はリアルはすごく好きで、作品として、
うん、
その青年史的な側面を、として、その井上武彦っていう作家の青年史的作品の魅力がすごい出てる作品だと思うので、
うん
うんうん。それはそれですごく人間ドラマ書ける人だっていうのもそこで分かってたし、
うんうんうん、
あの、スラムダンク、あの、バカボンドの、あの、最後の美術展っていう、あの、上野とかで、うん、やってた巡回展があったんですけど、それも行ったし、
う
んうん、あの、すごく尊敬している漫画家なんですけど、
うんうんうんうん、
で、まあ、僕は、スラムダンクが映画化されるってなった時に、
うん、
まあ、一番大事だった、のというかこれが理解できればいいなって思っていたのは、
うん、
でもなんで今スラムダンクを描くのかっていうことだったんですよ。で、まあ、っていうのは、まあ、スラムダンクって原作も結構唐突に終わった作品で、
うん、
あの終わり方がすごい尻切れトンボみたいな終わり方なんですよね、原作漫画が。で、やっぱり 続き見たいとか、
うんうん、
あなたどうなったんだとか、
うんうん、
まあ、ファンが結構、その、惜しみながら終わった作品だったと思うんですよね。
うんうん、
で、もっと読みたいっていうファンもいるし、うん、ずっとそういう声があったと思うんですけど、
うんうん、
まあ、それに対して、まあ、井上先生は結構常に一貫して、
うん、
作品をと距離を取ってきたと思うんですよ。
うん、
その書かなかったと思うんですよね。
うんうん、
その、その、描かれてない物語を。
うん、
で、だから、今、スラムダンクを書くってことは、まあ、結構その意味がない、あるんだろうなと思ってて、まあ、特に今回も監督も井上先生がやることになってたから、
うん、
だから、意味があるんだろうなと思っていて、それは、ちゃんとこの作品から感じることができたので、
うん、
良、うん、かったなって、
うん、
もうそうして僕はすごく、ま、今までスラムダンクっていう作品を大切に思ってきたんですけど、
うん、
この映画を見た後、ちゃんとこの映画も含めて、これからも多分大切な作品だなっていうふうに思える作品だったのが、うん、まあ何より嬉しかったなっていうふうに思いました。
うん、
で、まあ、その、スラムダンク、の、その、まあこれ映画の中では三能線が描かれてるんですけど、ベースになってるというか、うん、そこに宮城の物語が加わってるんですけど、はい、まあ基本的には三能線を知ってることがベースになっている部分もあるなと思っていて、
うん、
僕は結構一本の映画としてはちょっといびつな構成だなと思って見ている部分もありましたね。
うん、
で、まあ良かったところとしては、
うん、
やっぱり宮城の物語の広げ方は、うん、とても良くて、
うん
うん、その宮城っていうキャラクターを主人公にして彼の物語を描き直す、その物語自体の視点も素晴らしかったし、
うんうん、
で、その、まあ、宮城がの一番の欠落というかコンプレックスは、まあもう超えられない兄をどうやって超えるか。
うんうん、
じゃないですか。うん、まあ、そのキャプテン賞を受け継がないといけないと思ってるけど、それを見失ってるってことで、
うん、
その彼の、その成長とか、乗り越え、その自分の今までのコンプレックスを乗り越えて、過去を乗り越えていく部分に、湘北バスケ部との関係が描かれているのが、すごく良かったなと思って、
うんうん、
その、基本的にこの映画で描かれてる宮城のエピソード、ほぼほぼ原作で描かれてないんですよ。その、バックボーン、小さい頃のバックボーン、家族の話もそうだし、
はい、
あと、湘北のバスケ部のチームメイトとの絡みも原作にはない部分が多いんですよね。その、赤木ゴリの昔、先輩とうまくいってなくて、
はい、
で、なんで俺使わないんだって悶々としてて、でもゴリ、お前ら大変だぞって、先輩が、赤木が厳しすぎるから大変だぞって言った時に、でも宮城はパスができますっていうフォローっていう。あの場面とかも全部この映画オリジナルだし、あと、ルカワとのやりとりだと、その、大会のポスターにサーキタ映ってるのを見て、こいつらが、悔しがる顔を見たいと思ってて、あのやりとりとかも原作にはないし、あと、三井との、その、宮城が沖縄から転校してきて、一、
うんうん、
人でバスケしてるときに三井と会ってたっていう描写もない。
うん
うん、で、まあ、そういう一つ一つの関係性が、ちゃんと宮城がこのチームで成長していくっていうことの意味として描き直されてるのが、まあ、素晴らしかったし、
うん、
ちゃんと宮城の物語の、その、まあ、リライトとして、すごくしっかりしてる。もう本当に的確、描写の選び方も素晴らしいし、
うん
うん、ちゃんとスラムダンクっていう作品内で補強していて、
うん
うん、すごく良かったなっていうふうに思いました。
うん、
で、まあ、僕は一方で、その三能線を描くって結構難しいって個人的には思っていて、
うん、
っていうのは、まあ三能線やっぱりこの、スラムダンクって作品内では集大成になるんですけど、
うんうん、
っていうのは、まあ、その、三能線の中で起きる、その、試練って、
うん、
まあ、その、湘北バスケ部それぞれのスタメン、主にスタメンなんですけど、
うんうん、
それぞれが今まで積み重ねてきたことを否定されるような展開なんですよね。
あ、
うん、その赤木が敵のセンターの川田っていうやつに、うん、 叩きのめされるのも、
うん、
もう赤城はこれまではチームの大黒柱で、うん、神奈川予選でも基本的にマッチアップで負けてない選手なんですけど、
うん、
それが今までそういう奴らを倒してきた技が、その防がれる、みたいな。うん、だから、この映画の中でも、それは知ってるっていう、そのサーキタが、その、はいはい、赤城が止められるところを見て、うん、それは知ってる、それも知ってるっていうところあるんですけど、
うん、
そういうところとかは、やっぱり過去にこういうものがあって、こういうものがあってって積み重ねの上にある描写なんで、
うん、
やっぱりここで、その、急にカナダにやられただけだと、まあ、なかなかそこまでの深みは出ないし、
うん、
まあ、その、そういう、今までのドラマみたいなのはどうしても描けない構成になっちゃってるから、
うんうん、
その宮城の物語以外の部分で、まあ、というかこの三能戦における、そのバスケのプレーの中で物語を描くっていうことが、どうしても破綻してるパートが多くなってしまうのが、うんまあ、僕はたまに傷だったかなっていうふうに思いましたね。
うんうん、
で、まあ僕、特にですけど、桜木が弱くなってるのが、僕は相当、語り口としては悪手だったかなとも思っていて、で、まあ僕が一番この映画の中で違和感を持っている部分なんですけど、
うん、
多分桜木が弱くなったことに伴ってだと思うんですけど、
うん、
原作のコミカルな部分がほぼ、かなり抑えめになってるんですよね、映画として。で、僕は結構ギャグとして処理するとか、そういうのもなくなってるし、うんうん、後ろになってる、場面の後ろ側になってるような描かれ方になってるんですけど、
うんうんうんうん、
桜木が活躍した時に、ちょっとしたコミカルなやりとりがあったりとかっていうのが、
うんうん
まあ、映画だとほぼほぼ前に出てこないんですけど、
うんうんうん、
僕は結構それは、湘北バスケ部のいいところだったと思ってるんですよ。
うんうんうん、
その、描写の楽しさって。
うんうん、
っていうのは、まあ、特に桜木が主人公のスラムダンクにおいては、その、どんなに追い詰められてても、
うん、
自分たちのペースになるっていう部分として、そのコミカルさみたいなのがあったと思ってて、
うん、
で、それが別にクライマックス以外の部分でもずっとベースになってたと思うんですよね。
うん、
だから、三能戦の最初で、桜木がブロックされたボールポーンってぶつかって、入っちゃうっていうところとか、
うん
まあ、あとはそのアリウープ、一番最初にゴール決めるところが、宮城がパス出して空中でそのままダンクして、
うん、
そのサインプレーなんですけど、あれはその宮城と桜木だけ表情であれやるぞってやって、叩き込むっていう、その表情自体が、まあちょっとコミカルに描かれてて、面白いし、でもすごいプレーをやるみたいな、まあ、緊張と緩和みたいなのがあるんですけど、
うん、
そういう、その常に、やっぱ彼らは自分たちのペースでプレイできるってことを、その描写としても積み重ねてるから、クライマックスでももう一回それが、どんな大変な時でもこれがあるから大丈夫っていう描かれ方につながると思うんで、
うん、
序盤の桜木が前に出てこないのが、終盤以降、まあ、物語的にも試合展開的にも大きな役割になっていく桜木みたいなのを、すごいなんか僕は、つながってこない感じがして、そこはちょっともったいなかったかなっていうふうに思ったりはしましたね。
うん、
で、まあ、ただ、それって結構この映画内の描き方の取捨選択の部分だったと思ってて、なんか一方でやっぱりちゃんとバスケ描写は素晴らしかったと思うんですよ。
はい、
で、まあ、スラムダンクのアニメ作品が、まあ、テレビアニメがあると思う、あるんですけど、
うん、
まあ、おそらくですけど、井上先生は、そのアニメ作品のバスケ描写には、結構不満があったはずなんですよね。
うん、
で、リアルっていう漫画内で、
うん、
その、漫画内で、スラムダンク、おそらくスラムダンクのアニメを見てるっていう、キャラクターが見てる描写があるんですけど、
う
ん、まあ、揶揄してるんですよ。
へ、
うん。こんなコート広いわけねえだろみたいなこととか言って、だから、まあ、おそらくリアルなバスケを描くっていうことは、この映画のプライオリティとしては結構高いはずなんですよね。うんうん、バスケの試合を描くっていうことは、結構突き詰めて考えている作品だと思うんで、
うん
まあ、その意味で、やっぱり実際のバスケの試合を見てる感覚はすごく近いものがあるし、
うんうんうん、
コート内のバスケの感覚の再現性もすごい高い。まあ、そのバスケの描写としては、今までで一番すごいものが見れてたなっていうふうに思いましたね。
うん。
その、もう、これは細かすぎて伝わらないんじゃないかっていうぐらいの技術的な再現までされてる気がしてて、
うん、
こんなん、わかんないだろうっていう、その、ぐらいの細かい部分まで描写されてたかなっていうふうに思いました。で、うん。あ、だから、そうですね。僕は、結果としてはやっぱりこう、スラムダンクが見れたっていうことの感動。まあ僕、リアルタイムじゃなかったので、
うん。
その、今またスラムダンクが見れたっていうこと自体にも、まあやっぱり感動しちゃったし、
うん。
まあ、その、二人とも言及されてましたけど、オープニングで、
うん。
あの、そのバースデーの曲が流れるオープニングのところで、うん。やっぱあそこはもう、あいつらが、あいつらにまた会えるでもあるし、あいつらが動くでもあるから、うん、もう本当にめちゃめちゃ感動したし、
うん。
うん、あの、まあ、いろいろ言いましたけど、やっぱり僕はすごい良かったなっていう、うん。それはやっぱ思い入れもあって、
うん、
そこに刺さった作品だったので、すごい良かったかなって、と思いました。
うん。
うん、で、まあ、その一つ、さっき松さんが言われてた、なんでゾーンプレストを回避できないのかっていう、話ですけど、
はい、
まあ、その、バスケのゾーンは、なんだろうな。あの、まあ、一つは宮城が小さいから、
うん、
その、圧をかけられた時に振り向けないっていうのがあるとは思うんですよね。うん、で、まあ、まあ、サッカーもそうだと思うんですけど、上手な守り方って、
うん、
その、パスコースを限定できるので、うん、
はい、
まあ、それは前提としてあるはずなんですよ、絶対に。
はいはい、
だから、あれ二人行くじゃないですか。
はい、
その、で、その、二人目の人、つまり一人開けてつく人は、うん、絶対に自分の後ろ側にパスを通させないように守るんですよ。
うん、
で、それは、つまり、ボールを狭いサイドの方に、しか、動かせないようにする。
うん、
だから、ドリブルで、その、広い側に出られるのは絶対ないし、
うんうんうん、
それは絶対、それをやられたらもうゾーン突破される。
うん、
まあ、それが前提なんですけど、まあだから映画の中でも、あの二人の間を割られて、抜けられたらもうゾーンは突破なんですけど、うんうん、まあそれもそうだし、まずその、彼の後ろ側にはもうパスは出せないのが、まあゾーンの基本なんですよね。
うん、
だから、向こう側で、そのパス出し、その、最初ゴール決められてゴール下からパス出すじゃないですか。
はい、
で、そしたらもう、その出してない側のサイドは、には、うん、パスは出せない、出させないっていうのがゾーンの基本で、
うん、
あとは
もう出した人に戻すってことできないんですか？
ああ、もうそこも含めてですね。まああとパス出した人に戻したら多分そこは赤木なんで、うん、多分あのより悲惨なことになるかなっていう感じです
か。
うん。まあでもやっぱ基本的にゴール下からパス出した後は、うん、そのもうゴールラインも近いと思うんで、
うん、
うん、そのゾーンは自分で突破するか、
うん、
まあやっぱ一人抜かないといけないのが前提かなって気はしますね。バスケのゾーンは、
うん
うん、まああとはやっぱ上通せればいいのかもしれないですけど、
うん、
まあそれはやっぱりそこをパスで突破しようとする場合はもうパスするコースはディフェンス側も分かるように守るんで、
うん、
まあ、そこは通らないっていう描写は劇中でもあったと思うんですけど、うん、
まあ。りょうたの成長を描くためにはあのシーンはまあ必要だったと思ったんですけど、
うん、
ここまでなんのかっていうのはちょっと思ってしまったっていうことですね。うん、
ああ。
まあ、経験者の方はそういうふうに、うん、だったら、うん、多分そうなの
かな。そうですね。まあ、まあ一つ映画の中で、その、あれとしては、
うん、
ボールのもらい方が全部同じに描かれてるのは、うん、またちょっと違うかなって気がします。本当だったら、うん、例えば、そっちで潰されたら、今度はそこから外して、こう、まあ、マーク外す動きを最初にしないといけないんで、
うん、
その、あんな一人常についてる状態でビタッと張り付かれるっていうよりは、もう一人ももう少し振り切った状態でもらえるような工夫はするとは思いますけど、
うん、
まあ、そこはね、なんか、まあ、あの場面が際立つような設計にはなってたかなって気はしますね。
うん。
うん。ただね、本当にゾーンはね、あの、特に、あの、さっき、松さんが言われてた、あの、その、バスケでオフルコートプレスがあんまりないのは、うん、あとはやっぱり、体力がいるんですよ。フルコートのゾーンって、あの、ゾーンプレスって。
うん、
だから、 1試合それで強度は持たないっていうのがあって、基本的には。まあ、守ってる方が絶対に不利なんで、バスケは。
うん。
はい。まあ、だから点が入るんですけど。
うん、そうですよね。うん、でも、交代自由じゃないですか。
ああ、そうですね。
うん、
でも、やっぱそれでも厳しいぐらい体力。まあまあ、そうだね。あの、バスケ、どっちかというとサッカーのフットサルに、まあ、コートも近いですし、うんうんうん、でまあ、体力の消耗もめちゃくちゃするんで、フットサルも。まあ、交代できるけど。うんうん、だから、まあ、あの、わかるんですけどね。その、どれだけしんどいのは。うんうん、はい。
そこをちょっと聞きたかったんですけど。
はい。
あんなに選手交代少ないもんなのかっていうところですよね。
ああ、
あれすごいっす
ね。湘北はね、
ほぼ5人
で。控えがね、いないんですよね。
メガネ君ぐらいしかいないってことですか。
そうなんですよ。
本当はでも、あれですよね。控えが十何人入る、はい、入れて、交代は、回数は自由なんですよね。うん、何回でもでしたっけ、うん、違いましたっけ、
そう、中根もできます。
ね、うん。
うん。
だけど、いないってことですね、あれ多分。
まあ、高校バスケはね、ちょっと難しい部分もありますね。
うん。フットサルとかだと、セットってなってて、だ2チーム分作るんですよ。
お
ぉ。丸、まあ、そういう場合だけじゃないですけど、
うん
うん、丸替えするっていうこともあるんですよ。だから、1セット。
フットサルは何人でしたっけ
?5人です。でも、キーパー1人なんで、4人ですね。
ああ、なるほどね。
バスケより人数少ないっちゃ少ないですよね。
はいはい。
うん、はい。
バスケはやっぱ動きが多いスポーツではありますね。うんうん、その、あの試合の流れがすごい激しく動くスポーツでもあるかなと思いますね。
あとやっぱ狭いと、狭い、なんか動かなくていいと素人だと思うじゃないですか。
うんうん、
狭ければ狭いほど動かないとフリーになれないんで。
うんうんうん。そうですね。はいはい、
はい、
うん。うん。そうそう。まあ、うん。そうですね。
はい。ケンス君の、あの、感想は以上でいいんですか？
はい、僕は以上です、
はい。ありがとうございます。は
い、ありがとうございます。いやー、まあ、
ちょっとなんかその、はい、スラムダンク、なんでスラムダンクなのか、みたいな件は、うん、あの、東京支部のポッドキャストもう一つの方で、はい、あの、はい、またスラムダンク会を収録するらしくて、
は
い、そっちでもちょっと話したいなっていう感じなんですけど、内容の方をこっちでは、
はい、
強めに話
して、はい。なんでスラムダンクかって、ケンス君がなんでスラムダンクにハマったかってことですか？
あ、いや、なぜ今スラムダンク
映画をやるのか。ね、やるのかってことですね。はい、僕それだから聞こうと思ったんですけど。
はい、あ、もう一個の方を聞いてください。
もう一個
の、
なるほど。
はい。
はい、
あ、ちなみに、いいですか？
はい。
僕はこの映画を見てるときに、漫画のシーンとか、まあ、絵のところどころで、やっぱね、ケンスさんの絵がちょっと、頭に浮かんだことが結構あって。
うん、
まあ、ケンさんの絵に似てるというか、まあ、もしくは逆かもしれないですけど、
うん、
やっぱ影響はかなりありますか？
いや、めちゃめちゃ受けてますね。うん、やっぱ、その、井上先生の絵って線が多いんですよ。すごいし、簡単に言うと。
あ、
うん、で、僕は、その、一回、やっぱりその、すごく線の多い絵としの、お手本として、井上先生の方を、こうに行ったんで、でそこからまあ今度は逆に線が少ないっていうのはすごいなと思って、うんうん、線が少なく描くにはどうしたらいいんだろうっていうのをこう考え出すんですけど、
うんうん、
でもやっぱりこう描き込みとかそのまああとそのデッサン力ですよね、単純な、そういう意味ではやっぱり最高峰だと思いますね。
やっぱりそうなんですね。
うん。
他にスネあのキャラクターがスネた時の顔。なんか特に、あ、ケンスさんの絵に似てるなってちょっと思ったりとかしたんですよね、見てて。
うんうん。うん、いや、まあ影響は受けてると思いますね。すね、はい、うんうん。
なるほど。なんかその辺も、面白かったですね。
うん。いやー、やっぱ、その、まあ、井上先生の絵って多分どんどんリアル化の方向にこう、技巧の追求が進んでったと思うんですけど、うん、やっぱね、最初に鼻、上唇を描いたときは、結構漫画界が、もう激震が走ったらしいんで。
そうなんですね。
そんなことを、描くようになったら大変だからやめてほしいって。まあ、順番的には多分上唇とか、うん、あと鼻の穴の立体感とか、
うん、
結構鼻って記号的に描く人が多いんで。
はいはいはい。
鼻の穴の立体感と、あと歯を一本一本とか描き始めるともう大変だからやめてほしいっていう感じだし。
へぇ、そうなるんですね。
まあ、あとは目尻、目頭の描き方とか、そう、まあ、細かいところ言うといっぱいあると思うんですけど。
習慣でそれ描いてたってすごいっすよね。
いやー、スラムダンクの漫画はやっぱり本当にすごいですね。観客まで多分描いてるんで、
うんうんうんうん、
めちゃめちゃハードな現場だったんじゃないかなって気がします。
すげえ。
やっぱユニフォームの描き方とかも本当に意味わかんないんで。
あ、そうなんですか。
うん。
めちゃめちゃ細かく描いてるってことですか？
うん。まあ、あの、シワも、シワもすごい、あの、立体感があるし、
うん、
あの、それを、しかも、トーンでやってるところ、やってるんで。
トーンってなんですか？
湘北のユニフォーム赤いじゃないですか。
はい。はいはい、
その赤を、その、
あ、そうか。
ベタってのは黒。
うん、
は
い、
はい。トーンはその、色味をつける、
はい、
そのグレートーンなんですけど、
はい。
それは、まあ、スラムダンクの時代アナログなんで、全部あれシールみたいなのをペタって貼って、はい、形にこう切り抜いて、紙が切れないようにシールだけ切れるように切り抜いて、はい、で、そこを、しかもその立体感出すために白い線とか、こう、
はいはい、
こう入れるために、あれカッターで削るんですよ。
はい、
で、多分スラムダンクの場合は、さらにそこに、こう、より立体感出すために、もう一枚同じ濃さのトーンを重ねて、それを、削ったりとかしてて。いや、な、めちゃめちゃ労力かかってるはずなんですけど、もうそれ異常だと思うんで、はいはい。うん。
そうか、パソコンでやる分には、そこは結構調節できるったりするわけですね。
とか、そうですね。なんか、削るときも、あの、パソコンだったらやり直せるじゃないですか。
はいはいはい。
でも、アナログトーンはやり直しが効かないんで。
いや、すげえ。
うん、ちょっと、
すごいですね。毎週それやってるって。
いや、本当ですよ。本当に。
よくだ。だって、ユニフォームなんか毎回書かなきゃいけないわけです。
すごいと思いますね。ちょっと、
うんうんうん。
そうか。俺は全然そこについて分かってなかったな。
いや、やっぱ、なんか、僕はやっぱ、それは現実的じゃないし。
うんでもその、労力が魅力につながってる部分もあったんじゃないですか、
ね、いや、もう、その漫画に関してはやっぱ熱量がすごい感じられるのは絶対そういうこう書き込みとか情報、絵の情報量はあると思いますね。
うん、いや、すげえ。それはもうケンス君に聞かないとあんま分かんなかったことだな。
そうですね。
うん、でもやっぱりなんかその井上先生の絵に影響を受けてるなっていう作家ってまあすごい売れてないその有名じゃない漫画とかでもたまに出てきたりするんですけど、あ、なんか同じ書き方っぽいなとか、好きなんだろうなって感じる人とか、でもやっぱりあそこまでできる人はいないし、なんかそのレベルの高さがなんかオンリーワンにしてるってすごいなって思いますね。なんかそのワンピースとかみたいにそのあれはもう発想力とかだと思うんですけど、単純な技術力で一番上にいるっていう人だと思うんで、
なるほどね、
まあ何でも描ける人だなっていう感じ、すごいなと思いますね。
すごい、ケンス君が尊敬する人だな、
え、だってなんかそのまあ例えばすごいわかりやすい言うと漫画って顔の描き分けって大事じゃないですか。
はい。
その、
うん、
まあよく言われるいい漫画って、
うん、
一目で顔が違いが分かるのってやっぱいい漫画だと思うんですよね。でも多分井上先生はもう人間描くの好きすぎるんで、普通に人間描いてたら描き分けられるっしょっていう感覚だと思うんですよ。はいはいはい、だから多分。似てるけど違う人
が描
けるっていうか。
はいはいは
い、ああ、うん。すごいですね。
そう。なんか、それってすごいなって思うし。
みんなキャラ付けしたがりますもんね、やっぱ。
うん、そうですね。絵がね、やっぱ絵で一発で見分けられるのがいいってなるけど。
うんうんうん、
なんかそれもちゃんと物語に組み込められる、組み込もうとする人だと思うし。
うん。
うん、そう。うん。なんか、そんな勝負は しなくていいなって僕は思っちゃった。そこまではいかないわっていう感じだったんですけど。いや、でもまあ、読者としては本当すごいなって思いますね。
そっか。まあでもそれがちゃんと評価されてるから、いいっすよね。
うん、 まあ、バガボンドとか特にそれが顕著かもしれないですね。
うんうんうん、
多分バガボンドから筆を使い始めたんで。
ああ。
筆なんですね。
筆で書いてるんですよ。バガボンドは特に作品の途中から、うん、その G ペンとか漫画のペンをやめて、筆で書くようになって、だから、絵柄も、というか、まあ、変わってはないけど、ちょっと違うんですよね。でもまあ、それはやっぱりこう、一つも同じものとは、同じ瞬間同じものはないっていう、多分、その、井上さんのリアリティの捉え方と通じているからっていうのはあると思うんで。
マジで、本人が侍じゃないですか、なんか、考え方。
すごいです、ほ
んと。なんか、そんなこと言われてますよね。
多分、いっぱい作画とか、その、美術展に際するドキュメンタリーが、出てるんですけど、ほんとストイックなんで。は
い、
うん。
すげえ。
いやすごいですね。いや、常人は壊れるし、こんなストイックじゃ、多分、成り立たない。
そうですね、だって。なんか、絵画を描くやり方で漫画描いてるみたいな感じですね。すげえな。
多分本当になんか向上心もすごいあると思うし。
うんうん
うん、逆に言うとなんか本当、その、今何やりたいんだろうって分かんなくなった時は作品的にも行き詰まってる感じはしますけどね。
うんうん、
だからバガボンドとか救済が増えてきたのとか、多分そこがあって。
ああ、めっちゃ面白かった。ありがとうございます。う
ん、いや、ケンさんにお話を聞けて本当に、なんか一番贅沢な話を聞けたんじゃないかなっていうふうに思いますんで。
いや、でも逆に僕はなんか、すごい、はい、まだ何も知らないなんて状態で作品を見るっていうのは貴重ですよ。すごい軽々しく、おとげさんに振っちゃって。
いやいやいや。
でもね、おとげさんも
楽し
ん
で。本当良かったです。
もらえたんで。
いやー、なぜ今まで通ってこなかったんだろうっていうぐらい。
まあでもそういう作品はありますよ。
ああ、ね、そうですよね。
うん。
はい。じゃあ、今回で、ケンス君の最後なんですけど、告知などあれば、お願いします。
はい、めちゃコミックさんの方で、僕の漫画が配信されてます。
はい。
親父がカッパだったケンという作品と、6月の恋という作品の、が配信されてるので、
はい。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。あとは、シネマクティフ東京支部さんでは、ディギンアマゾンプライムビデオの方でも、お呼ばれして作品の感想などを語っておりますので、
はい、
そっちは、ネタバレなしで話しているので、
はい、
まあ、家で見る作品選びの参考などにしていただければありがたいです。
はい。
はい。
はい。あとはブログを、ブログをやってますので、はい、スラムダンクの感想とかも上げてますので、興味がある方は、放談主義というブログをやってますので、
はい。
よろしくお願いします。
はい。
はい、ありがとうございます。
まあ、あとは、スラムダンクについて、ロンペさんが、今中心に。
はい。
はい。多分まだ、配信されないかもしれないですけど、いずれ配信されると思う、そっちも、ぜひ聞いてくださいってことですかね。
楽しみですね。
はい。
はい。楽しみです。では今日は、ザ・ファースト・スラムダンクについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。